おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
ウクライナをまな板の上に載せております。もうこっから行きましょう。なぜウクライナと呼ぶようになったのか。はい、で、今回お話しするのは、いい本を頑張って作ってらっしゃいますが、三島社っていう出版社がありまして、小山聡さんと藤原達志さん、中学生から知りたいウクライナのこと、この本を3枚に下ろしたんですが、私、日本史を例えに持ってきますんで。
はい。
日本史の部分は私の勝手に乗っけたやつなんで。
はい、はい。
中学生から知りたいウクライナのこと。まずはウクライナ、意味は、はい、と言いますと。
はい。
端っこ。
ほ
ー。それをあのエリアの言葉でウクライナっていうらしいですね。また、辺境の地域という意味もあるそうでありまして。昔モスクワに国がございまして、そのモスクワの方角からウクライナ方面を見ると端っこに当たるって名付けた、
はい、
もう一方で見ますと、ヨーロッパのすごい進んだ文明を持っておりますドイツから見るとまた端っこ、
うん、
だから端っこっていう意味がウクライナ、
はい、
これは日本人にはすごくわかりますよね。日本ってのは国名そのものが王様が眺めた方角のことです。
はい。
漢の都、洛陽から日本を見ます。
はい。
あるいは唐の都、長安の方から日本の方角を見ると、太陽が昇ってくる方角の端っこという意味で。
はははは
それで日の本。
はい。
それで日本という国名が生まれて、あくまでもこれは、漢とか唐の王様が、太陽の昇る方角のところにあるという呼び名で日の本とついた。わけであります、
はい、
この間新聞で知って、サッカーで活躍したモロッコ、あれがちょうど逆なんだってな。
逆というのは
西の果てって意味なんだって。
モロッコ、
うん、モロッコってのはなんかイスラム読みらしいんだけど、太陽の沈むところって意味なんだ。
あ、そうなんだ。
だから日本とモロッコってのは昇るとこと沈むところなんだよな。
へー。
まあいずれにしましても真ん中にいる人たちが呼び捨てたということなんでありましょうね、うん、で、ウクライナと申しますのは東洋と西洋を結ぶ通路にウクライナはあるという。
はい。
ロシアは西へ行く場合、フランスとかドイツへ行く場合はこのウクライナのステップ地帯と湿地帯、森を通過してヨーロッパに行く、うん、だからこのウクライナとベラルーシっていうのはロシアが西ヨーロッパに出ていくための通路に当たるんですわ。
はい。
ええ。で、この通路は山はほとんどありません。
うん、
で、途中でドニプロ川っていう大きい川が流れてるんです。
はい。
これ、渡りやすい川幅のところを探すのが大変なくらい川幅が広いんです。
へえ。
そういうとこなんですよ。
はい。
で、ロシアがあって西ヨーロッパ、ドイツなんかがあるっていうヨーロッパの大舞台、その大舞台の下の方に別の舞台ステージがあって、そのステージがトルコなんですよ。
はい。あ、今ものすごい地図を頭の中で描いている。はい。
そして黒海があってカスピ海があったりするんです。
はい。
ここ平べったいところが多いんで、騎馬民族が出現したエリアなんです、
うん、
馬に乗っかって弓矢で、
はい、
紀元前8世紀のことでありますが、スキタイという騎馬民族、この人たちが馬に乗るために発明したのがズボンだったんです。
おー。
スキタイの人がズボンを作るんですよ。
つまりこう股が2つにこう割れてるってことですね、う
んうん、ほんでそのズボンを体に固定するために馬に乗って上下動激しいんで、うん
はい、
帯じゃ間に合わない、
うん、
そこで発明したのがベルト。面白いでしょ。
はい。
だから我々考えてみたら、スキタイと同じ、今。
そうですね。
そうしてるわけですよ。それ で、移動するもんですから、あんまりこう財産とか持てない。
うん。
騎馬民族は。それでこの人たち何をやったかというと、そのベルトの真ん中のバックル。
はい。
そこに高価な金を。
は
ぁ。ここから金の文化が生まれるんですよ。
へ
ぇ。うん、で、金で、そのバックルにして体の正面飾りますと、飾ったところになんかデザインしたくなる。
はい。
それで、そのスキタイの人たちが作ったデザインが、ワシの翼を持ってライオンの体をしてるグリフィン。
はい。
これは伝説の 怪獣なんです、うんうん、これがギリシャ神話に流れたりして様々なあの複合の妖怪が人間の頭してて体はライオンとかっていうのはピラミッドの前に立ってるじゃないですか、はい、ああいう複合のこのワシの翼とライオンの体っていうこのデザインがいろんな人に衝撃を与えるんでしょうね。中国に渡っていくと竜の頭に鹿の体でキリンが生まれるんです、
はいはい、
それからあの馬の体に竜の頭とかっていう、うん、それで龍馬、
はい、
でこのスキタイの人たちが金を価値としてユーラシア大陸に散っていくんですけども、北の方に行った人たちは郷土、中国が一番恐れる偉人になり、この郷土からモンゴル軍になるわけです。モンゴルに、
はい、
考えた面白いじゃんこれ、はい、
つながっていきますね。
あ、日本はその一番端っこの当初島国でありますからね、うん、この本舞台での大きい歴史の物語には参加できなかったんでありますが、うん、核のごとく様々な民族があの平野部になだれ込んでくるという、うん、まだまだ続きます。こうご期待。